月一たけみラジオ。
こんにちは、根岸です。
たけるです。
月一たけみラジオ第33回、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで何月ですか？3月だ。3月になりまして。
3月回ですね、はい、
ですね、まあいつもの時々やってるあの再生回数報告でいうとですね、ついに6000回を、6000回を超えました。
すごい
すごいね、
すごい、
順調に
すごい
進みまして6000回を超えました。
すごい。
うん、あ、そうね、マンスリーでもちゃんと数値が毎回超え、今347回だね、1ヶ月で回ってるのが。いやね、すごいね。
1日10回平均なんだね、平均するとだけど。
あ、確かに1日10は回ってるね。11、2回ぐらい回ってるんだ。
すごい。
面白い。
そう考えるとさ、どっかのお店でさ、1日中このラジオを流してるとしか思えないよね。
10回っていうのをクリアするにはね。
そうそうそうそうそうそう。
あー、すごいよ。
だってそうでしょ。
うん。
15時間分ってことでしょ。
あ、そうそうそうそう、世の中でそうですよ、15時間分。まあ正確に言うとね、何時間いつまで聞いてくれてるかあれだけど、うん、そういうことですよ、
ね、最初の2分とかかもしれないしね。
そうそうそう、そう。でも、うん、我々のラジオ確か 50% を超えてるよ、最後まで聞いてくれてる人が。
あ、そう、
確かね。
すごい、
多いよね。30だ、直前の回が133回回ってますから。
おー、
いやー、すごい、
ありがとうございます。
ありがたいね、本当にね。
本当にありがとうございます。
それとですね、まあ言ってみるもんだね、はい、そのお便りちょうだい、お便りちょうだいって言ってみるもんだね、やっぱね。ありがとうございます、皆さん。本当にあのいただきまして、お便りを。
あのね、いや、はっきり言わせていただきますけどもね、
うん、
あの心配のメッセージをいただきました、私は。
心配のメッセージ、
うん、
何心配のメッセージって。
お便りが来てなくてかわいそうだから送ってあげるねみたいな心配のメッセージをいただいた。同情ですよ、同情。同情来るならメッセージ、同情するならメッセージをくれって感じなんですけど。
そんな、同情されました、ついに。あれかな、必死な風に見えちゃったんかな、前回のあれで、うん、来ないよってなっちゃった
ん。2人言われた。それ多いよね、2人って。じゃあ
それは多いな。なんか、うん、すごくこう、うん、なんだろう、な、情け、まあなんか助けなきゃって思ってもらえたんだろうね。じゃあきっと
かわいそうなラジオに聞こえた。でもその人が送ってるかどうかは一切わからない。
あ、確かにそれはそうだね、
うん、そうそうそう、そう。
まあ、じゃあ今回ね、3通、しかも2通があの、うん、ウェブのお便りフォームで、1通がね、
あ
のインスタからいただきました、
うん。はい、ありがとうございます。
ついにね、インスタからも、あ、前も来たけどね、インスタからも来るようになりまして、う
ん、奇跡が、
奇跡が、
あの3回も起きてるわけですね。
起きましたね。今日もあの収録日22日ですけど、だいたいね20日をめどに送っていただければ、
ね、
僕らしっかり読めますので、はい、ぜひ何かあればよろしくお願いします、
はい、お願いします、
ということで、じゃあお便り1つ目読みますか。じゃあ、
はい、お願いします、
ラジオネームケウタン、番組特製ステッカーはどこに貼るのがおすすめでしょうか。考えてみたのですが、アップルのリンゴのシールぐらい貼るところに困っています。あ、貼る場所に迷っています。でも欲しいです、よろしくお願いします、ということです ね。
まあ、Mac、 パソコンの Mac を持っている方は Mac に貼っていただくっていう、いわゆるこう意識高い系なやつをお願いしようかな。
Mac のあのマックにね、ペタペタ貼るやつね、エンジニアの人とかよく貼ってるよね。あと大学生とかが。
そうね、
懐かしいな。
それをお願いしたいのと、
ね、前回ステッカーをそうなんか作ろうかみたいな話をしてたんだよね、うん、
そうそうそうそう、
番組ステッカー、
結局遊戯王カードの話になったけど、ステッカーを作ろうかって話にはなったね。
そうだそうだ。あれ、あの後さ、タケルがさ、なんだっけ、うん、オンライン版の遊戯王のさについて LINE また送ってきたじゃん、俺に。
そう、今流行ってるね、遊戯王、ごめんなさいね、また遊戯王の話申し訳ない。最近ほら、遊戯王であのマスターデュエルっていうアプリが、 ゲームオンラインゲームが始まって、そうで新登場のゲームなんだけれども、今までに発売された遊戯王のカードが全て収録されてるっていうゲーム。
あ、そんなやつなんですごいね。
だから我々がやってたいわゆる遊戯王 OGC ってやつ、オフィシャル OCG かオフィシャルカードゲームってやつと、
うんうん、
その後
なんかあるんですか、それは、
う
ん、
我々が知らない世界の遊戯王のね、なんか TCG みたいなやつって書いてあったけど、
あるんだ
種類が。一応トレーディングカードゲームなのかな、分かんないけど、まあ、そんなのがあるらしくて、それも全部入ってるっていう。
あ、なんかね、今は複雑らしいね、だいぶ遊戯王がね、
うん、そう、いろんなルールが入ってきたみたいな。
たけるからさ、そのこれは面白いかもなみたいなさ、その YouTube の動画とともに話題、うん、話が来たじゃん、それ。
はい、
来ました。さ、あの俺らのほら中学生の同級生の彼、農業の彼と
農業の彼ね、
はい、農業の彼とよく、あの最近はフォートナイトよくね、あのやってるんですよ。
はい、
で夜、いやもう一人ね、あのほらバンド、
音楽の彼ですね、
あ、音楽の彼と、そう、はいはいはい、3人でよくやってて、
はい、
でまあなんか2時間ぐらい何でもなく喋ったんだけど、そしたらちょうど同じタイミングで彼からも、いやなんか最近、あ、そうネギちゃんのあのラジオを聞いた時に俺ちょうどアカウント作ったとこだったんだよね、はい、俺もゲーム始めたとこだったんだよねって言っててさ、あれでもタケルそれ、
い
や、そうタケルなんかやりたいとか言ってたよつって、でそしたらさ、そう言ったのよ、うん、そしたらなんかニコツさんの動画見ててって言って
た、出た同じもの見てる。
そうだ、タケルから彼がそのニコツさんっていうその YouTuber の人で、もともとニコ動かな、
そう、いやいや YouTuber の人 で昔の遊戯王カードを使って、
うん、
デュエル、まあ、遊ぶっていうのをずっと動画に上げてる人
ね。その人を彼はずっとフォローしてて、なんかそれを関連で出てきて、うん、オンラインのその遊戯王にちょっと提案してみたって言って、その前々日ぐらいにタケルから、いやなんかニコツさんが面白い動画出しててさって俺のところに来てさ、何なのその2人とも俺にその遊戯王の現状をさ報告なんでしてるか分かんないんだけど、
いやいやほらね、その農業の彼はほらね、私幼稚園小中高と同じ幼馴染ですから、やっぱり ね考えることが似るんですよ、仲いいですからね。
いや面白かったな、
最高ですね。ああもう、ああもうこれは始めようかな
面白かったなこれは。
あ、すごいね。
そう、なんだっけ、あ、そうだ、ステッカーの話だ忘れた。そう、ちょっとその話したくなっちゃったんだ。そうね、うん、アップルのリンゴのシールぐらい貼る場所に迷ってます。だって
そうね、まあとりあえずだからその Mac、まあ、MacBook、 MacBook Air、 iPad を持ってる方はまあそれぞれの本体に貼っていただくと、で車をお持ちの方はまあ車に貼っていただくっていう感じかな、はい、後ろの窓の
ところに
右端のところに貼っていただく、水曜どうでしょうのシールと同じような貼り方をしてもらえればね。
そうね、ステッカーってさ、あれだよね、うん、どこに貼るか迷っちゃ迷うもんね、
うん、あ、私あの、まあ、シールとかよくほら車のイベントとか行くとさ、あの、うん、もらえるんだよシールで、まあ、もちろん売ってるのもあるんだけど、
うんうんうんうん、
そんなのがさ、もう100枚以上さ実家に眠ってるよ今いろんなイベントでもらったシールがー、
たま
ってるんだ。でほら取っとくタイプじゃん俺。
そうね、取っとくタイプだね、
うん、いっぱいあるよシールはそれのまた一つね、肥やしになるんだろうな自分たちのシールもきっと、
ね、貼ると困るよね。でも欲しいですっておっしゃってますからね、うん、この人はね、
はい、
いいご意見ありがとうございますと。
はい、
ちょっともう一つね、あの来てまして、
はい、
はい、ラジオネームネイチャー趣、ネギさん、たけるさん、はじめまして、テーマお便りではなく普通お便りを送ります。普通のお便りだね、はい、何でもないお便り、はい、ステッカーぜひ作ってください。車に貼り付けて近畿で月一焚き火ラジオの布教活動をするつもりです。
マジか、近畿の方なのね。
うん、私の住んでいる地域はショッピングモールよりもキャンプ場の方が人口密度が高いくらいなのですが、キャンプ場にいる人たちを見ていると、私もキャンプを始めたいと思ってしまいました。しかしさすがのワークマンでも一から揃えると財布に厳しいので、私のような貧乏人はキャンプ道具を自作するしかないのでしょうか。アドバイスをください。 ということで、とりあえず近畿にいるらしいね、我々のリスナーが。
すごい私すごい、ね、埼玉県北にしかいないと思ってたわ
熊谷付近、
埼玉県の県北そうね、まあ東京都と北関東、うん、そうね、まあ関東、そうだね、北関東寄りの関東にしかいないと思ってたけど、
本当だね、近畿にいるんだって、ま、すごいね、
すごい、ちょっと感動、
いや感動だよね、本当に感動だよねこれね。
でも前なんかお便りくれた方で九州の方もいたような気がするな。
あ、いたかな、
いたような気がする、
ね、なんか点々とポツポツと全国に焚き火リスナーが現れてるっていうことですか、これは。
友達の皆さんがね
友達の皆様が、
友達の皆さんが、
すごいよ、
すごい
すごいね、いいね、その近畿ってね、なんか俺がよくインスタでフォローしてる、なんかそのキャンプ系の インフルエンサーっていうのかな、はいはい、なんかキャンプですごい有名なおじさんがいるんだけど、うん、その人がよくね滋賀のあたりのね湖の水辺のキャンプ場行っててね、めちゃくちゃ良さそうなんだよね、ちょっと ね興味あるの、あの関西地方のキャンプ場っていうのは、はいはいはい、すごくいいところに住んでらっしゃるね、この人はキャンプを始めるには素晴らしいところにいるね、うん、さすがのワークマンでも一から揃えると財布に厳しいと、キャンプ道具を自作するしかないのでしょうか
そうね、あ、まあ、最初のあれだよね、うん、始まりはさ、なんか最初はなんかその自分がハマるかとかさ分からないじゃん、
うん、そうだね、
続くかとかね、そうだね、なんか一回行ってやっぱりいいやみたいな感じになっちゃうかもしれないじゃん、
うんうん、
だからなんかうまく100円ショップとかうまく使うのはありだと思うんだよ、
ね、ああ100円ショップも今すごいもんね、キャンプ道具ね、うん、しっかりあるよね、
100均で結構揃うよね、
100均で多分シェラカップみたいなやつとか普通にあのキャンプで使えるようなコップも使えるし、まあね、別に食べるのはバーベキューとかと一緒だから割り箸でも何でも家から持っていけばいいし、
うんうんうん、
フライパンもね、だから焼くものも家から持っていけばいいから、まあどうにかなるよねきっとね、
なる、
なんかほら100均とかであれってないっけ、なんかアルミのさ、かなんていうの、こういう焼きそばとか入れるようなトレーでさ、あー、でそこに炭が入っててさ、もうなんか簡易バーベキューセットみたいな、
あー、そういうのもあるんだね、
うん、だし俺が一番最初にキャンプしたのってなんか本当タープだけ持って仙台のなんか無料のキャンプ場行ったんで、一番最初タケルとやる前
だよね、あー、星見に行った時って、
あ、そうそう、星を、そう、友達と見に行くって仙台まで行って、でタープってね、そのいわゆるなんだっけ、リビングを作るただのこの屋根、
そうそうそう、うん、
だからこのサイドの囲いは何にもなくて、こう上の部分だけ屋根の部分だけあるんだけど、うん、それで行って、まあ、夏だったからね、あと銀マットの上に寝て一夜を過ごして、本当野宿みたいなことしてたけど、
うん、
まあでもそんなんでもキャンプになっちゃうからね、
ちょっとまあでもそうね、
うん、寒い時期はさ、
うん、
寒い時期はちょっとなかなか道具がないと厳しいけど、はい、
そうね、
な、目安あの野宿、毛布とかなんかブランケットで野宿できるくらいの気温になったら、まあもうどこでも大丈夫だよねきっとね、
うん、
で家の
6月7月ぐらい、
うん、まあ、もう大丈夫でしょう、で家のさ、うん、なんかもう物を持っていけば大体できちゃうからねキャンプってね、
うん、まあ、気持ち作るためになんか一個お気に入りのものも買うとかね、カップはちょっといいやつ買ってみるとか、
はいはいはいはい、
スノーピークのやつ買ってみるとかね、そういうのでもいいけど、
でもそれで言ったらやっぱあれじゃない、焚き火じゃない、やっぱりそれは、
あ、焚き火台か、
うん、なんか焚き火ができるような道具なり、それこそそれを自作するとかね、なんかほんとさ、バケツの下に穴開けるでもいいからさ、
うん、ね、それ溶けるんじゃない、
やっぱあのほら
金属
のやつ、ね、金属の、そうそうそう、バケツとかでもいいからさ、 ああいうので、やっぱ焚き火できるのがやっぱりキャンプの醍醐味な気がするんだよな、
そうだね、うん、
うん、ね、貧乏人がって書いてあるけど、焚き火やること以外はまあ家の道具持ってってもいいかなって僕は思ってますね、うん、基本、
まあテントとかはね、それこそワークマンで買うとかね、
ねえ、
夏用だったらだってね、
8000円ぐらい、
5000円、6000円、
5000円か、
5000円ぐらい、
うんうんうん、
安いやつは5000円ぐらいだったから
買えたもんね、
まあその値段が、あのね、人それぞれ値段の価値は違うかもしれないけど、テントの中で見ると激安だから、
激安だよね。
そういうのから始めてもいいかもしれないね。
だってマジで考えたらさ、それとさ100均で折りたたみ椅子買うでしょ、
うん、
でマットはさホームセンターで銀マットが700-800円で売ってて、で家から毛布なりブランケット持ってけばバスタオルか、
うん、
まあそれでもう寝たりできるもんね。
そうね、まああと持っていくとしたらライトだね。
あ、ライト、そうそう、それ忘れやすいんだよねライト、うん、
ライトもでも100均とかで売ってるよね。
あ、きっとね、売ってるね、売ってる売ってる、全然売ってる。俺はその一番最初の時ライトがな、ライトっているんだってキャンプ場で初めて思ったもん俺、ライトってで iPhone を懐中電灯モードにしてビニール袋で包んでどうにかそれを吊るしてライトにしてたね最初。
光が拡散するからね。
そうだ、ランタンって必要だって初めて身をもって感じたけど、そこで。
そうね、
ランタンは確かにあった方がいいね。
うん、それはあった方がいいね。
ね、だいたい、うん、基本ね、調理器具なんかはもう家にあるものでいいし、あ、
まあ物だけで言ったらね、15,000円ぐらい多く見積もっても、しかも
いけちゃうね。いけちゃうし、俺らなんかね、まだあのカセットコンロ未だに使ってるしね、キャンプでね。今はまだ行けないけどさ、俺らが直近まで行ってたキャンプなんかもさ。普通の家庭用のカセットコンロが現役で使ってたもん
ね。うん、あ、そうだね、うん、あの岩谷のやつとか、
ね、岩谷のやつ3000円くらいかなあれ、うん、ね、あれもうずっと使ってるもんね、あれね。
そうそうそう、いろいろおしゃれなのも出てるけど、最初に買った普通のやつで全然
全然使えるもんね。
何のあれだよね、あの不自由ないよね。
うん、何回洗って、うんうん、タフだよねあいつはね、あの、うん、カセットコンロなんか何も考えずにさ、ね、何ゴールドっていうの、シャンパンピンクみたいなさ、淡いピンク色のやつ使ってるけどさ、何も考えずに買って、でもね、お湯沸かせれば、まあ、ね、カップラーメン食えるしね。そうそうそうそう、
しかもあれだね、家でも使えるしね、使おうと思えば。
あ、使える、
鍋とかやるときに使えるしね。
うん、そんなもんでね、スモールスタートで言ったら、ね、うん、ワークマンのおかげでだいぶ今までね、うん、そのさ、テントがまずね、じゃあ3万円のとかって言ってたけど、
そうそうそう、
それがね、5000円ぐらいで買えるから、ね、
そうね、
まあ、多分1万円あれば、どうにか100均とワークマン駆使すれば、いくらでもできそうだね、
うん、
それで言うとね。
別に寝袋も無理して持っていく必要ないし、
ないない、あったかい時期だったら、本当、いらないと思う、
うん、
し、
まあ、一晩眠れなくても、なんとかなるかもしれないしね。
辛いな、でもそれは。
寝る、家帰ってすぐ寝ればいいっていう。
まあ、だからやっぱあれじゃない、焚き火じゃない、焚き火はやっぱりできる環境はちょっと整えた方がいいから。
そうです
ね、トレーなりなんなりさ、その
なん
てい
う
のね、ホームセンターにあるこう鉄のなんかこうかさ、なんか受け皿になりそうなものでもいいから、それで自作するも面白いかもね。
まあ、ワークマンで焚き火台もあるみたいだしね。
あ、そっか、ワークマン焚き火台もあるのか。
あるって書いてあった、オンラインで。
ちょっとワークマンの焚き火台見てみたいな。今どんななんだろう。あ、あれこのタイプだ。ステンレスとかの鉄の網、うん、網のシートで、それをこう、なんていうの、
はい、
棒をさ、こうキュッキュッキュッってこうさ。
ああ、はいはいはいはいはいはいはい、はい、
網のこの網状の鉄のさ素材、
うんうんうん、
説明がね、鉄の素材
や
シート、
網じゃないのもあるよ、ちゃんと。
本当だ、バーベキューグリルもある、うん、これ3900円、うん、安っ。
あと一人用のちっちゃいのもあるね。
へえ。
だからまあまあ何種類かあるっちゃあるんだね。
ああ。
本当そうだね、金属の網のが上に乗ってるだけのタイプの焚き火台も出てくるね、
うん、ちっちゃかったら一人だったらこれでも十分だもんね。
うん、あとそうだね、我々さ、キャンプ行く前にさ、ネギちゃんが焚き火台買ったって言ってさ、一回さ、うん、河原でさ、ただコーヒーを飲むだけのさ、
やった
やつやったよね、その焚き火台を使ってみて。
うちの夜間が真っ黒になった、あれで。
そうそう、あの、いい夜間ね、あの、からし色のね、夜間ね。
そうそう、からし色の、うちのずっと使ってた夜間を、とりあえずこれ持ってくかって言ってさ、さっきのキャンプの話じゃないけどさ、家からとりあえず、その、調理器具を持ってってやってみたらさ、うん、思った以上にすすがついてさ、真っ黒になったんだよね、
う
ん、夜間が。 で帰りに帰りにニトリ寄ってさ、でっかいやかん買ってさ、親に謝ったんですいませんでしたって言ってこれ使ってくださいって言って真っ赤なさ放浪のやかん買ってってさ、
買った買った、覚えてるわニトリ行ったわそれ、めっちゃ覚えてる、
懐かしい。
そうね、あ、まあ、そうね、ニトリとか使うってい
う、ニトリもいいんだよ、ね、そうニトリ の、 あのスキレット1000円ちょっとで買えるやついまだに俺使ってるし、
鉄のフライパンね、
そう、あとその放浪のね赤いねちっちゃいやかんがね800円くらいかな、うん、すんごい可愛いやかん売ってるんだよ、うんうん、それもね一時期俺あのキャンプのコーヒーのお湯沸かす用で持ってってたけど、すごいおすすめ、ニトリいいよね。
まあだからそういう最初は一晩泊まらなくてもいい、なんとなく外でなんかコーヒー飲んでみるとかね、そういうのでも楽しいよね、
うん、あ、そうね、あれ楽しかったよね、うん、本当ただただ、まあ、そういう焚き火してね、うん
うん、そうそうそう、まあルールがある場所はルールちゃんと乗っ取ってほしいけど、
うん、
それだけでも楽しめるね、
楽しいよね、いいね、なんか思いのほかキャンプトークしたねこのラジオで、うん、珍しく、
やばいやばい、やばいやばい、雪が降るぞ冬だけど今
いつも遊戯王とかの話しかしてないのに
そうだね遊戯王の話ね、
まあ、とりあえず、はい、あのお便りありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
もう一通がインスタの DM で来てたやつ読むね、
はい、はいはい、
ラジオネームケウヤマ久しぶりのメッセージに、あ、これ以前ね僕ちょっとやり取りしたことあるんですね、久しぶりのメッセージになりますと、ラジオネームはケウヤマということにしますと、はい、毎月楽しみに拝聴しております、はい、特にドイツニュースや埼玉県民トーク、ワークマンニュースなど面白おかしく聞かせていただいております、ありがとうございます
、ワークマンニュースって
そんなつもりはないけど、でも知らないうちに ね、
でもね、
今日もやっちゃったからね、ワクワクニュースを、ね、焚き火台の情報を。
そうだね、はいはい、
私事ですが、最近いい年ですがラジコン、特にバギーカーに改めてハマってしまいました。オフロードカーはキャンプにも親和性があり、はいはい、近頃はセットで楽しんでいる人も多いように感じます。あとドイツでのラジコン事情などを聞かせていただきたいと思い、今回メッセージとさせていただきました競技系ラジコンなどヨーロッパでは盛んなイメージです。で、さらに友人に聞きましたが、ドイツはボードゲームの有名な国とのことで、現地で流行っている、ものや、現地で流行っているや人気のあるボードゲームはズバリ何など質問がいっぱいになってしまいましたが、取り上げていただいたら嬉しいですと。番組ステッカーもスマホに貼れるくらいのサイズを希望します。レアなキラキラ仕様も楽しみです。これから大変な日々は続きますが、お体などご自愛ください。次回も放送楽しみにしておりますと。ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいね、
大変な日々は続きますが、お体などご自愛くださいっていう、ラジオだね、ラジオな感じがする ね、 これは
何その育ちのいい感じのお便り
よく爆笑さんのラジオとかで多いんで、このご自愛くださいっていうのが。
そうなんだ、そう、めちゃめちゃあれだね、
ちょっと嬉しくなっちゃった。
育ちの良さを感じちゃう文面でした
ね、うん、まずはなんだ、バギー、
あー、ラジコンね、バギーラジコン、まあ、いわゆるあの砂利道とかを走るあの
オフロードね、
ラジコン、オフロードラジコン。最近やっぱりそのタミヤとか強商みとかっていうそういう有名なラジコンメーカーが昔、うん、そのラジコンがめちゃめちゃ流行って、あのテレビとかでもラジコンやってるぐらいの時代に流行ったやつを復刻で売ってんのよね、
へ
え、うん、そういうのがすごく流行ってんのよ、う
ん、流行ってんだ、
復刻ラジコンみたいのが、
はあ、はあはは
あ、そうそうそう、でそうね、いろんなメーカー、まあそうね、最近強商がまた新しいのも出してたし、タミヤも出してるし、そういういろいろあって、なんかそう昔やってた人が、あ、懐かしいとか、あ、昔これ買えなかったんだよな、まあ、我々の遊戯王じゃないけど、
うん、
そういう感じでやる人も結構多いみたいで、よくね、まあ、ネットとかで、まあ、そういう情報を注意して見てるからだけど、
うん、
よく聞く、そういうのを買ってみたとかって人とかね、
この人のそのインスタ俺は個人的にもフォローしてて、
はいはいはい、
あのその時々ストーリーにそれが流れてくるんだけど、なんかすごかったよ、はいはい、もう波々のなんていうの、でこぼこというかさ、うんうん、こう波を打ってるような地面をさ、うんうん、ラジコンが何台もビュンビュンビュンってこうさ、もう本当空中を飛びながら、
そう、飛んだり跳ねたりとかね、そうそうそうそう、
すごいよあれ。なんかタケルが今までやってて見せてもらってたものとは全然また違うタイプのラジコンなんだなっていうのは分かった。それ見てて。
そう。私がやってるのはいわゆるオンロードとかそういう言い方。うん、まあインドアのオンロードだからまああの全然
真逆だ。
スケールは違う、スケールは違うけど。
うん、
そうああいうのもまああのああいうのはあのコースに行かなくても公園で遊べるっていうのも一つ大きな魅力。
確かに
その人も、ね、路面を選ばないっていうのはある、
うん、そういうあの普通の公園みたいなところで走らせてたわそういえば、
うん、そう路面を選ばないから、まあ、俺みたいなやつはもう本当インドアだからカーペットじゃないとダメとか、
うんうん、
ちょっと毛足があるカーペットだと走んなかったり結構そうフローリングだと音が大きいからとかねいろいろ制限が出ちゃうんだけどそういうのはねどこでも楽しめるからそれこそキャンプ場で子供と遊べるとかね
キャンプ場は確かに親和性がいいねこれは
うん、面白いと思う絶対子供喜ぶしね男の子は
あ
そんなの
いるよねキャンプ場でも時々その普通の、うん、子供向けのラジコンさ やってる子いるもんね、うん、
見かける見かける
だってよく考えてみるとさなかなかラジコン走らせるとこってないんじゃないの子供もさ公園なんてい
うのそうだね
ほら道路とかと危ないしね、
うん、
思いっきり走らせ空
き地とかもねなくなって
きて空き地ってね、ね我々の荒川みたいにさ河川敷とかあるといいけど、
うんうんうんうん、
なかなかねないもんね。
そうね。
ね見るよねキャンプ場でよく見るよそのラジコン走らせてる子っていうのは、
うん。ちょっといいこと聞いたな。今度キャンプ行くときは日本帰ったら、
うん、面白いね。ラジコン
買っちゃおうかな。ちょっといいね、そういう話になっちゃう。
うんドイツのラジコン事情などありますかっていうのもあるんだけど、はい、どうなの？
そうねドイツのラジコン事情はねあの
チェックしてるんですか？
多分なんだけどねしてるしてる、うん、ちょっとしてるんだけど、
うん、
多分だけどね、まあ、そんなにディープに調べてないけど日本の方がね身近な気がするんだよなラジコン。
あそうなんだ。
うん、まあ、あのいわゆるおもちゃ屋さんで売ってるレベルのラジコンは日本でもあドイツでも売ってるし、
うん、
あるんだけど、
うんうん、
やっぱラジコンショップってっていうのはちょっと少ない感じはある。
あ、
ラジコン専門店みたいなのはちょっと少ない感じもあるし、あとあんまりコースとか見かけないかな。
あそうなんね、う
ん、なんか、まあ、住んでるところの影響なのか分かんないけど、
うん、まあ、
ちょっとやっぱりそのちょっとこうマニアックな趣味に近いかもしれない。
なんかあれなん
じゃこっちの方が、うん、
プラモデルとかと一緒にこうされてるとかそういうことなの？じゃあショップがあんまりなくておもちゃ屋さんにあるとかそういうこと？
そう、あの模型屋さんっていうのはまあまあちょこちょこあるんだけど、
うん、
なんかねドイツはあの一つ日本よりあの人気があるっていうのはやっぱ鉄道模型
が、はいはいはいはいはい、
人気があって結構見かけるところが多い。
タケルのその個人でねずっとジオラマ作ってそこに電車走らせてる人のやつ見に行ったって前言ってたもんね、
う
ん。
あ、そうそうそうそう、
それが展覧会ができるくらい人気は人気なんだろうね。 それは
とかプラスアルファであと各地域地域にも鉄道模型クラブがあって、
へえ、
でそういう人たちが一つちっちゃい建物を持っててそこにクラブルームみたいなのを持っててそこに常設でジオラマを持ってて金曜日の夜に集まって走らせてるとか、
すごい、
そう、そう土日に展示会をやってるとか、ね、一般公開してるとかっていうのもあって
盛んだね。そう、それは
結構盛んなのよそれがね、まあ、うちの近所でも、まあ、家からそんな遠くないところに1軒あるのと、あの車で行ける範囲だったらもうちょこちょこ見かける。
面白いね。
ちっちゃい村とか町でもあるぐらいだから、そうそうそうそう、面白いのそれは。
でもなんかねドイツなんかそれこそ車の国というかさ車文化というかね、うん、すごく立派なメーカーがいっぱいあるのに、
そうそうそう、
鉄道の方が盛んなんだねそれは。
そうで車はねもう一個あのちょっと日本とは違うのでスロットカーっていうのがあって、
ほう、
スロットカーっていってあらかじめ設定された道路、まあまあコースのに一つこうくぼみみたいのがあってそこにこうカチャンって車をはめて、
はあはあはあはあ、
オンオフアクセルのオンオフだけでこう走らせる。
ああ、はいはいはいはいはい、
アクセルをオンにすると車はそのコースに沿って勝手にそのレールをみたいなのにこう沿ってくぼみがレールみたいになってそれに沿って走るんだけど、それをでアクセルオンオフでこうコーナーを走らせるみたいなのがあって、
遊び大全に入ってるねこれのゲーム。
そう、世界の遊び大全に入ってるのと、あとね、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないけど羽田空港の、
うんうん、
国際線ターミナルの3階かなんかにお店がこうちょこずらっと並んでるところにおもちゃ屋さんが1個あって、そこに大きいね立派なコースがあるんだよね。
へえ、面白い。
そう、だからそういうのもそういうのがあるんだけど、まあそういうドイツでそう有名なカレラゴーっていう、まあ、ブランドがあって、そのスロットカーの、
うん
う
ん、
それはねもうおもちゃ屋さんはどこでも売ってる絶対。
へえ。
でそれこそ家の地下にコースを、まあ、私の同僚なんだけど家の地下にコースを作って遊ん、子供と遊んでるとか。
へ
ー。あとその日本のねそのプラレールとかトミカじゃないけど、そういう感じでその近所のなんか子供が飽きたからもうこれもらったんだとか、親戚からもらったんだみたいな話も その同僚は言ってたけど、そうなんかそういうのもあるらしくて。
なるほど。
ラジコンよりはそのスロットカーの方がもっと一般的で、
文化があるんだ。
そう、あるんだね。
へえ。まあ確かにその競技性というか似てるもんね、やってることはね。
うん。
車、好きな車、ま
あ、気になった人はスロットカーって調べてもらえればすぐ分かると思うけど。
面白い。昔のマリオパーティーにこのゲームあったな、懐かしいな。マリオパーティーの一個で、もう単純にボタンを押したら走って、やりすぎるとコースアウトして、
そうそうそう
みたいなこと。
まさにそう。
へえ、なるほどね。
そう、だからラジコンよりはそっちかなっていう。
なるほどなるほど、
うん、
やっぱ探されてるんですね、やはり そちらのドイツでも
探され、まあまあまあ自然とね、自然と目に入ってくるって感じ私の場合は。
そうですね、なるほど、ね、
あ、もうもちろんラジコン屋さんみたいなのもあるし、行ったこともあるし、
うん、
まあ中も覗いてみても、まあまあ日本と同じような品ぞろえ、まあ、タミヤが売ってたり京商が売ってたりっていうのもあるし。
あ、そうなんだ。
うん、だし、まあ、逆にそういうインドアのラジコンはあんまり、私がやってるようなラジコンはあんまり盛んではないって感じかな。
なるほ
ど。外で遊ぶラジコンの方が一般的かな。
なるほど、なるほど。あとは、はい、あ、ボードゲームもどうですか。ボードゲームはね、はい、あのラジオ外でこの、ね、うん、収録外でなんか俺に LINE くれたりするよね、タケルは。そうそ
う、まあ、ネギちゃんがもともとねボードゲーム好きだから。
そうだね、僕は結構キャンプで友達と結構やることが多くて、キャンプ外でも結構やることが多くて、うん、何個か持ってますけど、ね、タケルもねそのボードゲーム大国ドイツ行ったから触れることが多かったみたいだしね。
多い多いね、やっぱあの本屋さんとか、うん、まあ、おもちゃ屋さんとかにもう100-120% だね、絶対あるね。もう本屋さんにずらっとボードゲームが並んでるのは結構圧巻だし、年齢関係なくちっちゃい子から遊べるのもあるし、大人が遊べるのもあるし、もう何でもあるねボードゲーム
は。いいね。なんか写真を見せてもらってさ、前、そうそう、あれ感動したな、うん、俺あのなんか普通にその本屋さんに多分並んでた、その単純にボードゲームがバーって並んでる写真を見せてもらった時にさ、うん、うわすごいいい文化だなと思ったわ本当に、うん、
そうそうそう。でやっぱそのクリスマスの時期とかはね、あのクリスマスプレゼントの、あのクリスマスプレゼントとしてどうですかみたいな売り方をしてたりとかね。
ああ、なるほどね。
そう、
根付いてるね。
でこう明らかに、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんだったりする人がこう孫か子供か分かんないけどボードゲーム選んでるのとかも見てたし、やっぱ結構一般的なんだよ。やっぱあとパズルね、パズルとボードゲームはやっぱ一般的なんだよ
ね
っていうのはあるかな。
いいね。タケルも買ってたもんね、なんかね。
そう、
なんだっけ、ボードゲームアズールだっけ。
そう、そうそうそう、私が買ったのはねアズールっていう、壁画を作る、
うん、
あのボードゲームで、
ね、
まああの一個一個かわいい色のついた
うん、うん、
なんていうんだろうな、チップじゃないけどそういうのをこう集めてって壁画を完成させるみたいな、自分の好きなように完成させるみたいな。でそれでそれぞれポイントがあって、それを競うみたいな感じで、結構平和な、
平和な、あれかわいいよね、あれね、あのボードゲーム。
そう、あのやっぱその一個一個のコマがねすごくかわいいから、初めての人でもやっぱりおわ綺麗みたいな感じで始められる。
いや、やっぱでもさ、その自然なのか分かんないけどさ、そうやってこう買うところまでタケルがたどり着いてるっていうことがもう何よりもボードゲーム大国であることを表してると思うんだよ
ね。そうそうそうそう、日本にいた時なんか買ったこともなかったし、
うん、
まあ、ネギちゃんについてって一回その、ね、ボードゲームショップ見に行って面白かったけど、
はいはいはいはい、
やっぱ身近だから目に入る機会も多いし、とか、あとそうだね、あと同僚の家になんかご飯でお呼ばれで行った時に、ご飯食べた後に、あ、じゃあちょっとワンゲームやるみたいな感じでやって、そこでやったのがアズールで、私含めてその同僚のその持ってる本人以外は初めての人たち4人でやって、やっぱそれでも盛り上がって面白かったから、
あ、いいね、
そう買っちゃってみたんだけど、あとはね、最近パレオっていうボードゲームを買ってみて、ほうほうほう、2021年のそのドイツにあるボードゲームオブザイヤーみたいな受賞したやつで、まあこれが難しいんだけど、まああの原始人みたいな生活をして一日を生き延びて、まあそれも結局マンモスの絵を描くみたいな、
へえ、あ、なかなかゲームなんだけど、なかなか、あ、なかなかヘビーというか、そのライトではないね、だいぶね、
これがねヘビーなんですよ、かなり
面白い、あ、
面白い面白い、
プレイ時間60分だ、なかなかいいの買いましたね、これは。
我が家は、まあ、あの2人からできるのと協力プレイで、対戦じゃないから協力プレイなんだけど、
はいはいはいはい、
夫婦でやってまして、
いいね、
まあ勝てないんだね、これがね、難しいんだ、初級編で勝てないっていう致命的な我々の戦略性のなさなのかもしれないけど、まあでも、そう面白いね、
でも大賞取ったの、これは。
そう、
いやじゃあ絶対面白いじゃん、じゃあいいね、やっぱそのドイツのねボードゲーム大賞はね絶対そのもうお墨付きになるから、買う時のね、もうあれになるしね、
いやあとはいいね、そうね、その方がおすすめというか何が流行ってますかみたいな話はあったよね、お便りに確か。
そうだね、何流行ってますかみたいなあるよ、
そう、やっぱカタンっていう、
あ、カタンね、
ボードゲームが人気、
カタンはもう王道中の王道だね、
王道中の王道、もうで、あのスタンダード、うん、うん、ごめんごめんごめん、どうぞ、
あ、いや、なんかもう本当、例えばゲームといえばマリオみたいな、ゲームといえばポケモン、テレビゲームといえばポケモンぐらいの、本当そのなんていうの、当たり、ボードゲームといえばカタンはとても当たり前、そうそうそう、メジャーなものだっていうことをね、もう知らない人にはちょっと知っていただけると嬉しいですけど、
そうだね、
うん、
だからそのまあネギちゃんがその買ったスタンダード版以外にもいろいろこう騎士編みたいな、あの騎士ってあの戦う騎士ね、
うん、
騎士編だったり、あとは海を舞台にした海洋編みたいのがあったり、うんうん、あとはポケット版みたいのも売ってたり、うん、デラックス版があったり拡張編が売ってたり、
うんうん、
あとは 3D のすごい立派なモデリングを使った
立派なやつね、
コマを使った1個4万ぐらいするような
セットがあったりとか、いいね、うんうん、もう貴族の遊びだね、あれ、貴族の遊び、
本当にめっちゃ狙ってんだよねあれねいやカタンは買って帰りたいなと思ってるんだよ、
おうおうおう、いいね、いいね、
こっちで買いたいなと思ってるんだけど、せっかく買うならちょっとありかなと思ってちょっと様子は伺ってるんだけどね、まあまあそういうのもあったりとか、まあいろんな種類があって、もうほんとそのくらい一般的、
そうね、このカタンのデラックスをみんな画像検索ちょっとしてみてほしいな、カタンのデラックス本当に、なんていうの、一個一個のなんていうの、なんていうの、こういう時のアーキテクチャーというか、この
建物ね、
なんかその
建築物
の層がもう本当に、なんていうの、なんていうの、プラモデルじゃなくて一個もちゃんとこうね作られ、成功に作られていてすごくいいよね、やってて絶対面白いよね、ね、いや写真
でそれはだからよくあるね、
カタンはいいね、カタン懐かしい、昔ねタケルと農家の農業のことを3人で徹夜してやったもんね、カタンね、
やったあのねやめ時わかんないんだよね、カタンってね面白くってね、
あの日面白かったな、台風でさ、うん、キャンプ行く予定で3人で集まったんだけど台風で行けなくなっちゃって、じゃあって言ってなんかちょっと遊戯王カードちょこっとやったりしながらカタンやり始めたら、そうそうそう、もう止まんなくてね、
そう
ずっとやってた、ね、も
ういいよってぐらいやってたもんね、
やってた、
ちょっと疲れたって言ったもん俺確かその時
あれだからあんま俺らやんないけど、その 徹夜で麻雀するのこんな感じなんだろうなっていう感覚と一緒
鉄カタンね、
うん、鉄カタンしたよね、鉄カタン、それぐらいカタンは面白いからね、
あとラーメンをよく食べる彼も一緒にやった時はすごかったよね。
あ、そうね、
ずっとやってたよね。それもあれだよ、カタンずっとやりすぎて年越しでカタンになりそうになったんだよキャンプ場行って、
あの
富士山
のふもとのあれか、サイコの方か
そう
やってた。あの
そうだよ、
ポテチののり塩のさミニバッグ10個ぐらいのやつをさ買ってさもう食えど食えどポテチのさのり塩が出てくるんだよこたつの中からそうそうそうずっと肩やってんだよそれで
そうそうそう
懐かしい。
で年越しぐらいはそのキャンプ場にその年越しのなんかねイベントがあっ て、ね、そのくらいは行こうかみたいな感じだったけど、カタンで危うくそれすら逃しそうになったっていう、う
ん、懐かしいな。
あの時もだから結局それで部屋戻ってきて2時ぐらいまでやってたんじゃない、カタン。
そうね、やってたよ、うん、ずっとカタンやってたよあの日。
そう、
いやカタンやばい、
たまにあるんだよねそういう
悪魔のゲームだよ。
そう、まあ全然ゲームの紹介はしてないけど、気になった人は YouTube かネットで調べてほしい。
そうね、
こんなゲームなんだって、
ね、確かにボードゲーム興味あったらカタンはねすごくおすすめだと思う、うん、まあう、ね、最初はねなんかちっちゃいさトランプぐらいのサイズのカードゲームやってみてもいいんだけど、ちょっとなんか、うん、なんていうの、新しいものやってみたいときにカタンはすごくいいと思いますよ。すすね、うん、いいと思います、うん、いやいいね、いろいろ喋っちゃった、長々と喋りましたね。
ずいぶん喋ったの。このままラジオ終わりにできるぐらい喋ったの、ね、
このままで。ね、あ、で、これいろいろお便りいただいて、
はい、
ステッカーをね、作ろうと思います。
はい、
いいよね、この前回のかな、お便りで、よかったらステッカーないんですかみたいな話が出て、で、喋ってみたら皆さんがステッカーもしあったらくださいっていう、話をいただいてるので、ちょっとね、リスナーの人と一緒に作っていく感じがあって、僕はすごい楽しいんですけど。
そうね。しかも翌月にもう作る決定をするっていう。スピード感ね。
スピード感で。まあちょっとデザインをまだ考え中ですけど、まあ来月、うん、とりあえずこの今、3月号33回が、はい、投稿されたこの日から、お便りフォームに名前、住所、連絡先かな。を、うん、追記する場所を作りました、
はい、
で、そこもしステッカー欲しいっていう人はそこに向かって送ってもらえると、うん、僕らが、ステッカーをそこに送りますと、
ね、はい、
はい、で、来月はなのでちょっとステッカー大放出というかステッカー配ります会ということで、
お
ちょっとね、なんかテーマを1個設けて、そのテーマに向かって何か送ってくれれば必ずステッカーを皆さんにお渡ししたいと思います、はい、でテーマを設定しますよ。テーマが、
はい、
キャンプ、
はい、キャンプにまつわる話、
話、うん、まあ行ったことある人はこんなキャンプしたことありますとか、こんななんか大変な経験しましたみたいな話でもいいし、
はいはいはい、
まあ、キャンプ行ったことない、
ここのキャンプ場良かったと
か、ね、あ、そうね、このキャンプ場良かったでもいいと思う、すごく、
うん、
だし、まあ、こんなもの食べてすごくいい思い出がありますとかでもいいし、うんうん、でもしキャンプ行ったことない人もこんなもの食べてみたいとか、はい、こんなことしてみたいとか、なんか何でも良いのでキャンプをテーマに、行ったことない人も行ったことある人もどんなことでもいいので、
う
ん、キャンプをテーマにした話題で、
そう、ね、
送っていただければ、はい、それを元に、まあ読む読まない別として、ちゃんとこう情報入れてくれればその人たちのみんな皆さんにステッカーを送りたいと思います。
はい、まあ、いらないっていう人は住所書かなければいいだけ、
ね、そうね、そうそうそうそう、
そうそう
そう、人は別に、
そこは皆様にお任せします。
お便り自体は今まで通り本当何の情報なくても送れるようにはしますけど、ステッカーもし欲しいという人は、はい、名前、住所、連絡先かながあれば送れると思いますので、うん、ぜひ、ね、ちょっとこの際にステッカー欲しいという方は、初めて、今まで送ったことない人もちょっと試しに送ってみてもらえると嬉しいです。
普通郵便でお送りしますので。
そうだね普通郵便でいいのか、
切って貼って送るから、うん、切って貼って送るから封筒にステッカー入れて切って貼って送ります、
送りますんでね、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
ということで、そろそろ今月始めていきましょう、はい、月
1焚き火ラジオ。
改めましてこんにちは、根岸です。
たけるです。
この番組はキャンプ好きの日本在住根岸とドイツ在住たけるの2人で運営しております。キャンプ場で隣のサイトから漏れ聞こえてくるような何でもないおしゃべりをあえて電波に乗せて発信する次世代グローバルアウトドアラジオです。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。ぜひチャンネルフォローお願いします。また皆さんからのお便りを募集しています。ウェブサイトにある投稿フォーム、または Instagram のダイレクトメッセージにてお待ちしております。毎月20日までに送っていただけると幸いです。
はい、というわけでオープニングでやらなかった
そうですね、
いつものね、はい、こちらのコーナーに参りましょう。月一ドイツニュース。このコーナーではドイツ在住の私タキルが日本では報道されないドイツの生の情報を皆さんにお届けいたします。今月のニュースはこちら。研究プロジェクトバイエルンのリスでは2年間で約2万7600頭のリスの情報から研究を進めています。はい、というわけで
一切分からなかった
ドイツ の南部ミュンヘンとかが
もう一切ごめんどうぞ。
ドイツ南部のですねバイエルン州という、州にですね、バイエルンのリスという日本語に訳すと、リスに関する研究プロジェクトがございましてですね、そこではですね、2年前からインターネット上でミスを見かけたらどこで見たかとか、何をしてたかっていう情報を教えてくださいというプロジェクトを進めてたんですけども。
なるほど、
はい、この2年間でですね、なんと約2万7600頭のですねリスの情報が集まったということで、はい、そこからですねリスに関する研究が進んでいますよという情報が、ニュースとして載っておりましたのでこちらを皆様にお伝えしたいと思って今日ご紹介させていただきます。
何回聞いても全然情報が入ってこない。
まあまあ簡単に言うと、ドイツでね、リスの研究が進んでる、してるんだけど、そこにはですね一般の市民の人々の目撃情報も使って生態を研究しているという、
それさどういうデータをもらってるとかどういうデータに生かすみたいなのって書いてあるの？それは
そう、そこはね、例えば何色の、まずね何色のリスをどこで見たかとか、あとどこで見たか、庭なのか駐車場なのか、その木の上なのか砂利の上なのかとかね、そういうことで、あとはそういう研究をしていた、あとは何月にどこで見たかとか、あとはリスが2匹でいたのか1匹でいるのかとか、
ああなるほど、
そういう情報を送ってくださいっていうのがサイト上にあって
面白
い、そう、そこでね研究を進めてるらしいんだけども、まあ、時期と、まあ、リスが一番こう表に出てくる時期はいつなのかとかね、そういうのが分かったりとか、例えば人ん家の庭にいるリスはなんでその庭に来てるのかとか、それは実は木があるからとか、身を隠すのにちょうどいい地面の色をしてるからとか、そういうことがその研究から分かってるみたいです。あとはその地理的にね、どのエリアにリスがいるかとかっていうのが分かる。
面白い。
例えばその街中にもいるのかとか、森にしかいないのかとか、森からに近い住宅街にはいるのかとか、そういうこともそういうと目撃情報から研究してると。
結構リス見るの？ドイツ
リスね見るんですよ。それがだから選んだんですよこのニュースを。
なるほど、
はい、リス ね結構見かける動物の一つで、それがね可愛くって仕方ないんですけど、まあ、うちもそのシュトゥットガルトね、まあ、中心地じゃなくて少し離れたところにあるんだけど、やっぱ近所に住んでるみたいで何匹か、マンションみたいなところに住んでるんだけど、そこの下のね木に あの餌を食べに来たりとか、結構見かけるし、そうそうそうそう、リスはちょこちょこ見かける、まあまあ、あのちょこちょこ見かける動物の一つって感じかな。
ああそうなんだ。
そう、野生でやっぱ見るものってやっぱ猫とか鳥とか、まあまあ当たり前だけど、
うんうん、
下手したらね猫より見てるかもしれない。
あ、そんないるんだ。
うん、うちの近所だったらの話だけど、
やっぱでも涼しい地域の方にいる動物なんかね、リスっていうのはね、
うん、まああとはその森が近くにあるっていうのも一つ
あるみたいな、ね、あ森ね、うんうんうんうん、
そう、まあう、まあ、その見る動物に言ったら、まあ、野ネズミ、日本みたいなドブネズミとはまたちょっと違う可愛いネズミがいたりとか、うん、あとはあのウサギを見かけたりとか、野生のね、
うん、
であとはリスっていう感じなんだよね、その小動物系でいうと。
なるほど、
うん、
面白いね。じゃあポチポチとその見かけた時に打ってくれてる人がいるんだね。じゃあ優しい人たちが。
そう、そうそう、だ自然保護とかやっぱりそのドイツはね、 あの人気あるっていうか、その動物を飼うとかその動物保護みたいなテーマはやっぱドイツは一つあるから、大きいテーマとしてね、そういうのもあってリスが、リスをこう見かけたら報告するみたいなのも
面白いね、
まあ、あの趣味じゃないけどそういうことやってる人はいるんだろうなっていう感じ。
へえ、なんか全然リス関係ないんだけどさ、はい、そのなんかビッグデータじゃないけどそれ統計データ的な意味でさ、ちょっと思い出したのがさ、はいはい、全然リスと関係ないんだけど、
はいはいはい、
あのうちのさ、その今働いてる会社に、
はいはいはい、
あのなんて言うんだろうな、そのお客さんからの問い合わせみたいのがあるんだけど、
うんうんうん、
そこにあのネギスさんから来たんだよ、問い合わせが、
うん、
ネギどこどこの会社のネギスさんから問い合わせが来ましたって、
はいはいはい、
なんかこうなんていうの、うわ僕が見てるなんか通知に来て、
うん、
あネギスさんから来たと思ったわけ俺で、
うん、
これなんで思ったかっていうと、俺なんていうんだろうな、自分の今まで働いてきたその職種的にずっとその顧客のお客さんの名前をずっとなんていうの、なんかこうに触れてる仕事だったりしたのよ俺、
うんうんうんうん、
もうこの何年かずっとで、うん、なかなかネギスさん見たことなかったのよ。
へえ、
そうそうそうそう、あんまいなかった、ネギスさんっていう人がその問い合わせなり何かで、うん、こう私我々の会社にこうデータとして入ってくることあんまなくて、
うんうんうん、
あネギスさんだ珍しいと思ったわけ、
うん、
でその時にあの何人いるんだろうと思った俺、自分の会社の
ネギスさん、
そう顧客データベースにネギスさん何人いるんだろうと思って、で、あの、うん、面白いな、これぐらいの人数やっぱ少ないんだなネギスさんはと思ったわけ。なんていうの、うん、少ないのか分かんないけど、まあその母体に対してはだいぶ少なかったのよ数が、
うん、割合的に、
ね、割合的に
ネギ比率がね、
そうそう、えでこれってえどれぐらいその全国の割合と違うのかなと思って割合を出したの、何パーセントっていう、
うん、
で、うちの顧客データベースに対して根岸さんの割合を出して、その割合を、うん、何パーって出るじゃん、うちの顧客ベースに対して何パーセントが根岸さんですって出るでしょ、うん、その何パーセントを日本の人口にかけたの、
うん、
そしたら、ね、4万2000人とかって言ったの、うちの、そう、うちの顧客データベース割合でいくと日本の人口にそれをこう反映させると、そのデータを元にすると、ネギさんは4万2000人いますよっていうデータになったの、
うん、
で今さなんかよくあるその名字をさ検索とかするとさ、名字の読み方サイトみたいなのあるじゃん、 あそこってさ、うん、読み方と一緒にさ、だいたい何万人いますって出るのよ、書いてあるのよ、
う
ん
う
ん、
出るで、
どれぐらいその数字が本当かちょっと分かんないけど、な何個か調べた、うん、2個ぐらい調べて同じような数値で、だいたいそれがね5万1000人だったの。
おお、
これさだいぶ近くない？
近い近い近い、
だってこれね数字で言うと 0.003% ぐらいだったの俺が出したのは、
はい、
会社のデータいくと 0.0034% ぐらいが割合だったんだけど、実今の言った5万1000人で1億2800万人の人口と比でいうと 0.004% ぐらいで、
おお近いね、
でこれ誤差でいうと 12% なんだって、
はいはいはい、
12% の誤差しか出なかったのよ俺。
すごい
会社の
データと。それ自分入ってんの？
俺ね抜いた。
あ、抜いたんか。
俺抜いた、俺抜いたし顧客データベースも1抜いた。そこで
そう、そうか、そうか。
でもそこの誤差多分ほとんど変わんないと思うんだよね、1足しても足さなくても、
ね、結構母
数がでかいから。いや面白いなと思って。なんかよく言うじゃん、そのなんかさ、なんていうの、あの統計学ってなんだって言った時にさ、
うんうん、
なんかそのなんていうの、こんなちっちゃいさ割合で統計って分かんのかってアンケートとか言うけどさ、数学の学者の人がさ、うん、でもあなた味噌汁飲む時スプーン一杯だけ飲んで味を確かめるでしょって、
うん、
統計学ってそういうもので、大きいものをいくらこのちっちゃいスプーンでちょっとすくったとしてもそれでもちゃんと反映されてるんですよってのは統計学だと、っていう言葉をなんか急に思い出してね、そこで。だって俺が出した割合ってさ 0. だから 0.0003% だったかなってさ、本当の数値で言うとさ 0.00003 ぐらいなのよ、その計算電卓上で出る割合って。なんかさめちゃくちゃ少なく見えるけど、ちゃんとそれが
ちゃんとね、
実際のその根岸の割合とねほぼ合ってたのよ。なんかさ、
実際の根岸の割合ってなんだよ。
謎の言葉を作ってしまったね今。実際の根岸の割合っていうのがあったのよ。
でもすごいね、そういうもんなんだ ね、 ね。
いやそうそう、そういうもんなんだなって思った。それはやってて、いや、
ね、致死率が高いよ。
そう、まあ、だからそうやってなんていうの、ある程度のまとまった数のさリス情報が集まれば、
うん、
ちゃんとしたなんかこ う、
そうなんだ、ね、
生態系とか分かるんだろうなって思ったね。
研究につながる何かなんだろうね。
そうそうそう、なんだろうね。面白いな。本当にニッチなニュースだね今回もね。そう
だ、ドイツの、リス情報を皆さんに今ドイツではリスの研究が、すごく狭い地域の狭いレベルで多分
行われてるね
ますよっていう感じですね。
はい、ありがとうございました。
そんなわけでございました。
ありがとうございました。何ってわけでもないんだけど、もうやっぱ最近ずっとさ家にいるんですよね、このご時世で、はいはいはいはい、なかなか外に出ることもなくて、はい、でまあこの前回も言ったけどさ、コンテンツを見てさ見終わったら感想とかを書いてるんだけど、
うん、
最近ね、
うん、
見てるのがね、ネットフリックスのね、あのラブイズブラインドっていう番組、
知らないですけど、
はい、なんかいわゆる恋愛リアリティショーみたいなものなんだけど、
は
いはい、これがね結構面白くてね、あのラブイズブラインドっていわゆる恋は盲目みたいな意味なんだけど、
はい、
これがあの男女がお互いの姿を見ずに喋りだけで運命の相手を見つけられるかっていうテーマの恋愛リアリティショーで、なんか10日間ぐらいその対話をする時間があるのよ。男がだいたい5人から10人ぐらい、女も5人から10人ぐらいいて、
はい、
で同じエリアなんだけど壁一枚隔たれた場所でお互い過ごしてて、でポットって言われる、まあその1対1で喋れる場所があるんだけど、お互いそのなんていうの、壁越しに喋ってるわけ。だ声は聞こえて、あとなんかね物は渡したりとかはできるんだけど、なんか手紙渡したりとかは途中からする人もいるんだけど、基本的にはその喋りで、要は声のトーンとか話題とか、なんかその喋ってる内容、相手の価値観みたいなもので、
うんうんうん、
この人と気が合う気が合わないっていうのを決める。でしかもそれで最後そのポットではゴールとしてはプロポーズをするのよ。
すごいね。
もうプロポーズをして、プロポーズが成功すると初めて顔合わせができて、でその後1週間ぐらいかな、まあ、3日4日ぐらいまずリゾート地に行ってバケーションして、
うん、
でその後2週間か3週間ぐらいその同棲生活をして、もう結婚式なの。
すごいね。
で一番最後の結婚式の本当の最後に新婦さんが、この 女性をあなたはなんていうの結婚しますかっていうのをこうお互いに解いて、なんていうそこで「はい」っていうかどうかっていうのを見る実験番組みたいな。
へえすごい。
なんかすごいでしょ、その今までちょっと今までとはちょっと違うんだよね。何が違うって単純に恋愛リアリティで、なんかそのポッと顔を見ずに対面できる、あ仲良くなれるかみたいなのもあるんだけど、その先がもう結婚が決まってるっていうのは結構でかくて、
うんうんうん、へえすごいね、
うん、単純にマッチングしましたイエーイじゃなくて、マッチングしてその後にめちゃくちゃぶつかり合ったりするの、この男女が、お互いの、はい、でそこを本当はその外見ではなく、そのポットって言われる顔対話する中で価値観のすれ違いは全部ちゃんと埋めて、でそれで初めて外に出て2人で生活しましょうみたいなところがまあテーマではあるんだけど、
すごいな。
これがね、でこれもね面白いのは、あのまあその人たちの恋愛模様というか人間模様も面白いんだけど、それぞれの価値観の違いとかを見るの面白いんだけど、これネットフリックスで2月の頭から始まりまして、日本版が始まったんですよ、ネットフリックスで。で日本版っていう言い方をするってことは、もちろん最初アメリカ版があって、
はいはいはい、
アメリカ版の、シーズン2っていうのも同じタイミングで今始まってるのね、
はいはいはい、
日本人とアメリカ人の同じテーマで、同じやり方で、はいはい、恋愛をプロポーズを見てるんだけど、もう全然違うのこの2つが。なんかね、まずはあの一番分かりやすいのはやっぱ人種の違いをどう捉えるかは結構あって、アメリカ版だと、
うんうん、
なんかねシーズン2のやつはちょっと今多分見てる人もいるし、そこまでネタバレするつもりないんだけど、これシーズン1がね1年前ぐらいにあって、俺それ結構見てて、その時には、うん、なんて言うんだろうな、すごい意気投合して出会った男女がいて、男の人が、欧米系の人で、女の人が黒人、うん、ブラック系の人で、うん、で女の人のお父さんがなんかすごくこう、なんていうの黒人主義っていうのは、こう欧米白人の人をすごくこうなんか嫌ってるタイプのお父さんだったの、はいはいはい、だけどだからその普通だったら絶対に出会わないというか、女の人もこう好きにならない、恋愛対象として見なかったはずなんだけど、うん、その顔を合わせずに喋り対話したことでめちゃくちゃ自分と気が合うってことが分かり、
うん、
その、はいはい、じゃあ家族の価値観みたいなものをどう乗り越えるかみたいな話になったりとかしたりとか、
はいはいはい、
あとはなんだろうな、まあ、ちょっと言い方がすごくこうなんてステレオタイプであんまり好きじゃないんだけど、まあ、こう欧米系白人の人で髪の毛がブロンドの女性がいて、
うん
でこの人がなんかこう一番モテそうなのよ外見のタイプでいうと。だけど結局その人は意中の人 をうまく捕まえられずに、まあ、別の人といい感じになってプロポーズ受けしてもらってマッチングしたわけ、
うん、
でいざ会ってみるとその人が結構背が低くて、で
男性が、
男性がでラテン系だったんかな、うん、確かちょっとだから自分のタイプとは違ったんだろうねそれが。
あ、はいはいはい、
でそのマッチングした同士のがみんながまた顔を合わせるパーティーとかがあるんだけど、自分がその捕まえられなかった声の人が実は、はいはい、いわゆるなんかアメフト大を高校時代やってましたみたいな、超なんていうのもう本当に分かりやすい屈強な、そうアメリカ人って感じで、あやっぱり私あの人がいいみたいなことを言い出したりするわけよこれが。
ひどい。
なんかそれってやっぱ日本人にはない感覚だから、それって
ないね、
うん、我々はそういう風なさ、なんかその人、まあ、人種って言い方で俺あんまこの言い方あんま好きじゃないんだけど俺自身は、なんかまあでもあるじゃん、うん、やっぱりその人さ生まれ持ってるその血の違いはやっぱ肌とかがあってさ、うん、それにすごくこうやっぱりそれを依存してる部分もあるんだなっていうのが見えたりとか、まあでもそうだよなと思って、結局だって自分もタイプな人じゃないと恋愛感情って生まれなかったりするよなって思ったりも自分でもするし、外見ってやっぱ大事だよなって思いながら見たりするんだよね。これがなんかまずシーズン1のラブイズブラインド見てるときに、やっぱ日本と海外って恋愛の土台が全然違うなって思ったりしたところで、あとあれ宗教とかもあるのよ、 なんか女性がすごいこう私宗教をすごい大事にしててって言ったら、男の人もなんか自分の家族の入れ墨とあと神のゴッドの言葉を体に入れてるんだって言ったら、すごいそれがもう体に、体で女性側もそれをこう刺さって、わあそれいいみたいな、素敵なことね、みたいなね、なんかこうやっぱ日本人よりももっと宗教が、宗教観っていうのがこうなんていうの、生活にちゃんと入ってる、
そうだね、
人たちなので、海外の人たちはそれをすごくアメリカの人たちに感じたんだよね。なんかなかなか面白いなと思って。で今のそのシーズン2もこれできればもしどっちかを見てる人はもう片方絶対見てほしい。俺は日本版見てる人にはアメリカ版見てほしいし、アメリカ版を見た人に日本版見るともっと面白いと思うんだけど、はいはいはい、これね、まあ、何とは言わないけどやっぱ、ね、一番大きいのはアメリカ人はいきなりいろんなことをオープンにしてさらけ出して喋るんだけど、日本人はなかなか自分の本音を言えないままにいるっていう、本当なんか国民性がすっごい出てるね、ここに。なんか最初日本版から見たの、今回のやつは日本版から見て、うん、でなんかそうだね、なんかなんて言うんだろうな、こうプロポーズまでしてお互い顔合わせてよかったねってなったんだけど、2人で沖縄とかにバカンスに行くんだけど、そこでなんか、うんうん、そこの時点まで来たのに、なんかそれって結婚観の違いだったりとか恋愛観の違いがそこで改めて出てきて、
うんうんうん、
なんかそれってポットの中で話しておくべきだったんじゃないのっていうことでうまくいかなかったりする人たちもいるわけよ。
あ、はいはいはい、
なんかそう、もっとなんか話すそういう価値観はが合う人と、外見抜きにそういう恋愛観とか結婚観とか将来観が合う人と、プロポーズするっていうのが本来の趣旨なんじゃないのって思ったりするような場面が日本の時にはあったりして、なんか面白いなと思うんだけど、今度それを見終わった直後にアメリカ版のラブイズブラウンド見ると、うんうん、本当1日目とかにお互い家族の話して泣いたりするのよ、アメリカ人の人
は。早い早い早い
早くない、なんか、なんか兄弟はとか家族はって言って、私おばあちゃんがこうでこうこうして苦労してたからこうやって育てられて、私はこういう家庭を築きたいと思うの、俺もそう思うみたいなお互い泣くみたいなさ。
早いな、
早いんだよ、なんかオープンになるのが早くてさ、
うん、まあでもぽいね、なんかアメリカっぽいわ、そういうの
っぽいよね、うん、し、なんか、まあ、あと描き方もあるんだろうけど、なんて言うんだろうな、そのバカンスタイムになった時に、まあ、日本の場合は何もなく進んでいくんだけど、アメリカの場合はもうなんかそのなんて言うの、エッチをしたかどうかみたいなのをちゃんと描いてるというか入れてて、で男たちだけでなんか飲むみたいな場面でもなんかそういう話をするのよ、したっていうか、その昨日の夜はどうだったみたいな話をして、いや正直楽しかったよみたいな、フランクにそういう話をして、なんかこうお互いやってるのの、だからそのコミュニケーションの一つですとして、こうちゃんとこうなんて向き合ってるところもあったりとかして、多分日本ってまあそれを描かないっていうこともしてるだろうし、多分そういうのいきなりさ、そのじゃあお見合いじゃないけどさ、そのポットから出てきて2人で住みますってなって、とかもしくは2人でいきなり旅行行きますってなってさ、いきなりそこに発展するのもなんか日本人としては難しいだろうなって俺自身も思うから、なんかそこもなんかこうアメリカ人と日本人の違いがこう出てて、もうなんか別にどっちがいい悪いとかじゃないんだよこれは、だけど
まあそれぞれね、文化が違うから、
そうそう、文化が違うから、
物も違うものと思って見た方がいいってことだね、比較するものではなくて。
そうそうそうそう、でもこんなにも同じルールでやって人間がやってるのにこんなにも違うのかって思うわけ俺は
そうね、
なんかね、
動物が違うみたいだね。
そう、いやなかなかね、あの恋愛が面白いとかよりもそのなんか人間の文化的なものの違いとかが見えてきて、すげえ面白いなと思って、
はいはいはいはい、
なかなかね今ハマって見てるですね、ネギ
ちゃん好きよね、そういうのね定期的に見てるよ ね
見てる、恋愛リアリティショーなんかはね、よくネットフリックスもよくやってくれるからね、見るね、本当に。なんかもし見てる人いたら、
そういうのは バチェラーとかもねハマってたしね。
そう、あ、バチェラーもね今回のシーズン4かな、今回っていうか10月ぐらい、うん、あれもね面白くて、あのそのさ農業やってる我々の友人の奥さ
ん
とかとよくバチェラー一緒に見てたのよ俺今までシーズン3とか、
うん、そうだったね確かに、あ、そうだったね。
俺がその2人の家に遊びに行って3人で最終回見るみたいなこともしたし、最終回だったかな、ほんとなんか見てたんだよ3人でワイワイ、うん、でこの前そのゲームをしててさ、そのフォートナイトをやってたら、うん、その LINE 通話で3人で会話してるんだけど、急にその奥さんが来て、うん、あのネギちゃんネットフリックス見てるって言われたから、俺はピンと来てラブイズブラインド見てるよって言ったら、うん、やっぱりって言われてやっぱりって言われた瞬間にもゲーム始まっちゃったから、そのもうバトルロワイヤルが、うん、あ、じゃあこれちょっとまた後でゆっくり話そうっては言ってあるんだけど、
面白いな俺はねそういうの一切見ないからね、そういうのはね、もともとそのネットフリックスとかアマゾンプライムとかあんま見ない人だから、
そうね、
アマゾンプライム入ってるけどね、見ないから、うん、だけどね面白いね、
あ、なかなかねそう面白くて、もしこれ聞いてる人でね、なんかテラスハウスとはまたちょっと意味合いが違うけど、あ、うん、でもね、あのなんかその最初のなんていうの、なんかか、なんて言えばいいんだ、外見にとらわれずに会話だけでマッチングできるかっていうところの先にある、うん、この人と結婚するのかしないのかみたいなのっていうのはもう単純になんていう人間性の話だったりするから、結構テラスハウスとか好きな人はすごく俺はあの見れるんじゃないのかなと思うんだけどね、すごく面白いのでっていう、ちょっと最近見た面白いコンテンツだとそんなんがあったなというお話でした。
そう、なんかコンテンツでちょっとこの前あのうわーって久しぶりにうわーってなったのが、
うん、
あの2月だったかな、多分2月だと思うけど、アメフトのさあのスーパーボールっていう一番大きい大会やってたじゃないですか、
やってた。
でスーパーボールといえばあのハーフタイムショーって言って、うんうんうんうん、まあ、多分前半と後半なのかな、もうアメフトのルールすら知らないからよく分かんないんだけど、
うん、
その間のハーフタイムに、まあ、そのアメリカのねビッグなミュージシャンとか、うん、まあ、アーティストが出てきて、まあ、あのパフォーマンスをするっていうのが毎年恒例になってて、
うんうんうんうん、
そのやっぱアメリカ中が注目してるコンテンツの一つだと思うんだけど、
そうだね、
今年ねかっこよかったんですよハーフタイムショー、うんうんうん、まあ、毎年好きでよく見てるんだけど、そういう洋楽のあれとか結構好きだから見るんだけど、今年かっこよかったんだよね、
うんうんうんうん、
今年はあの初めてヒップホップがテーマで、もともとそのラップとかヒップホップってあんまり興味がなくて、
うんうん、
なんかあのメロディーに乗らずに言うじゃないラップって、
はいはいはい、
メロディー無視するところがあったりするじゃん、
あるある、
結構だからなんかあんまりこのなんつうの歌とか音楽としてあんまり見れない自分がいて、
なるほどなるほどなるほど、
なんか言葉をこうなんつうの自分の表現したい言葉を投げてるっていう感じだけだと思ってたんだけど、
うん、
なんか今回見ててやっぱそのなんつうのすごくその歴史を作ってきたヒップホップっていうのは、
うん、
音ありき、音そのリズムなんつうのメロディーみたいな音、キャッチーなメロディープラス心に響く詩っていうのがこううまく組み合わさると、やっぱこのビッなんつうんだろうな、その時代を動かすヒップホップになるんだなっていうのをなんか見た気がして、
すげえな、あれじゃない、そもそもすっごい往年のもうさスターたちが出てきたんだよね、
そう
なんかそれこそエミネムとか、
そうエミネム
とかスヌープドッグ
とか ね、 スヌープドッグとかね、そう
あんま分かんないけど、そういう
有名な人たち、
うん、
あのドクター・ドレーとか、
うん、
そういう有名なそのヒップホップの本当大御所というかビッグスターみたいな人たちが出てきて、まあ、パフォーマンスをして、
そうね、あれだけは見たね、ルーズ・ユア・セルフのとこだけはちゃんと見たな、うん、俺
あのエミネムの最後ポーズするところか、
一番有名な曲、うん、ね、そう、
そうね、なんか今回 まあ、全部かっこよかったんだけど、一番最後さ、あの、
うん、
スヌープドックっていう人とドクター・ドレーっていう人がスティルっていう曲をやるんだよね。でスティルってまあ、うん、今でもとか未だにみたいなタイトルなんだけど、なんか昔、うん、その全盛期でゴリゴリにまあ売れた時から何十年経っても俺は同じことをやってるけどまだみたいな感じのまあ曲みたいで、どうも後で調べたら、でそれでまあ同じことをずっと続けること、変わらずに俺はやってるぜみたいなのがまたかっこいいなと思いながらさ、でその歌ってる2人がまあ結構いい年、まあいい年って言って言い方悪いけど、まあまあそれなりのお年の2人が、大御所だからね、いい年の2人がやってるんだけど、それがね、なんかなんつうの、その曲にさ全て自分の人生が乗ってるというかさ、こんな初めてヒップホップをあのハーフタイムショーでやって、しかあんなビッグなね、アメリカ中が注目するようなところで自分が命をかけてやってきたヒップホップをやるっていうこともかけて、もうすごいなんつうんだ、かっこよく見えてさ、すげえなーと思ってさ、なんかもうあの映像毎日見てるよ俺本当。
あ、そうなんだ、うん、そんな良かったんだ。
ハーフタイムショーの映像をもう毎日一日一回見てる。
ちょっとじゃあ見よう俺。
かっこいいですわあれは。
確かにハーフタイムショーって毎回話題になるよね。
そうそうそうそう。だまあ今年、まあ、気になる人はとか、まあ、ヒップホップはまあ分かんないけどって人でもまあ見て損はないなとは思いますよ。
うん、
私は
いいね、ハーフタイムショー。なんかコールドプレイとかもやってたっけ。
そうそうそう、コールドプレイもやったこともあるし、
そんな覚えがあるな、
うん、ブルーノ・マースとかもあるし、
あああああああ、あ
なんだっけあの人、レディー・ガガがやってたこともあるし、まあ、昔々になるとマイケル・ジャクソンがやってたこともあるし、
うんうんうんうん、そうそうそう、まあちょっといいね、見よう後で。いいね、6100万回再生されてる、
まあ、そう YouTube でね、ハーフタイムショー2022ってやると、もう公式 の, あの NBL、
うわすごいなこれ、うん、
あのアメフトの公式の
NFL、
NFL だ、
うん、
公式のアメフト の, あのサイトが YouTube にアップしてるから、フルバージョンアップしてるから、
うん、
でちゃんとセット一つ一つにも意味があったり、あの飾り物にも意味があったり、あ、まあ、ダンスがね揃ってるところがかっこよかったりね、まあ、あのなんていうの、パフォーマンスとして見るのもめちゃめちゃ面白いと思う、かっこいいし、うん、
そうだそう、 Spotify でさプレイリストなんか見てた時に、うん、その日の Today's Hits かな、東京のヒットだったかな、うんうん、にエミネムのあのルーズアラセリフが入ってて、その中で、あ、これハーフタイムショーが影響してみんな聞いてるんだろうなって思ったんだけど、
そ
う、
ね、まあ、今回そのエミネムのがこのネットニュースになるようなね、ちょっとあの内容が入ってたから、そのラップの
最後、あ、そうなんだ、あ、そうそうそう、それは知らなかった、そうなんだ、
なんか、まあ、なんていうの、あのほら黒人が警察官の人にみたいな殺されちゃったみたいなのがあって、それにこう反抗する意思を示すポーズみたいのをその NFL の選手がやったことがあるんだけど、まあそれと同じポーズを曲終わりでずっとやってて、
なるほど、
それはなんか NFL の意思ではなくて、あの本人の意思ですけどねみたいな感じのニュースにはなってたけど、
なるほど、
そのポーズがその物議を多少みたいなね、
なるほどなるほど、わあちょっと見よう、
うん、
いいね、面白い、いいですね、
そんなコンテンツでした。2月はの話なんだけど、今まあちょうど私の奥様がですね、一時帰国で日本に帰っていて、まあちょうどこのラジオがあの流れ3月分が流れ始める頃には帰ってくるんですけど、2月まるまるいなくて、
うんうんうん、
私は2月まるまる一人暮らしだったんですけど、
はいはいはいはい、
まああの土日もね、あの一緒に出かける人がいないんで、まあ暇になるわけなんですけども、
うんうんうん、
まあそうなるとやることは一つしかなくて、
うんうん、
まあ、電車の写真を撮りに行くことなんですけど。まあそれだけなんですね。そうそうそう。
いいですね。
まあ、それしかないんですけど、まあ、まあまあ、今までずっとね、まあ、ドイツに来たらちょっとここ行ってみたいなとか、こういう電車の、こういう電車見てみたいなみたいなのをちょこちょこネットで調べては貯めてたやつをまとめて4週間、
うんうん、
土日、まあ、計8日間だね、それをそれぞれに費やすというのをやっていて、そう、まあ、自分なりにこうせっかくなら走ってる姿を見たい電車があったりとか、まあ、それを写真撮ってみたいなっていう場所があったりとか、そういうところを目星をつけたところを一つ一つ近場から攻めて、で最終的にはまあ片道2時間みたいなところに行ってみるぐらいまでしたんだけど、
すごいね、結構なもう旅行ですねそれは。
そうだね、まあドイツだったら結構割とそんな遠くないから2時間ぐらいだったらまあいいかなぐらいなんだけど、まあ、そういうところに行ってみたりして、そうで、まあもともとこういろいろこうこれ見たいこれ撮りたいっていうのを記録してたとはいえ、
うん、
いざ行くってなるとやっぱいろいろ計画を立てなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
で、うん、まあまずはその撮りたい列車が決まったら走ってる場所を探して、
うんうん、
でどこ走ってるかでどこが写真撮れそうかっていう場所を探して、でまあまあもちろんその自分の本当に何て言えばいいんだろうな、まあ、行きたい場所を探して自分のこう思い描くような構図で撮れそうな場所を、まあ、あの Google マップを駆使したり現地の鉄道オタクの投稿をインスタとかで見てみたりとか、そういうのがまとまってるサイトを覗いてみたりとかしながら、うんうんうん、じゃあここにしようってこう決めて、そしたらまあ、あのただそこに車で行って帰ってくればいいってわけじゃなくて、
うんうん、
そうなると今度はねえご飯を食べる場所、ご飯を買う場所を探さなきゃいけない。人なんでトイレに行く場所を探さなきゃいけない。
面白い。
で、あの果たして車を止められる場所なのかとか、駐車場はどこで止めればいいのかっていうのをこう探さなきゃいけないっていうんで、
うんうん、
まあ結構大変なんでね。
うんうんうんうん、
で、まああのまあ、ご時世っていうのもあって、まあ、あのレストランとかには入らずご飯は、まあ、スーパーで、まあ、ドイツなんでパンをね買って。うん、それをこう持っていくと。
いいね。
そうでトイレがね、またこれが厄介でね、ドイツは、
うん、
まあ結構手軽にトイレが日本みたいに借りられなくて。
あ、そうなんだ、
まあ、そうそうそう、なんでかっていうと、まあ、コンビニがないっていうのが一番大きいんだけど。
ああ、まあ確かに大体コンビニだよね。
そうコンビニが ないし、あとスーパーにもねトイレがあんまりないんだよね。結構大きいところじゃないとなかったりとかして、
うん、
お客様用トイレっていうのが、まあ、結構ないことが多い。で、で、もうどうしようかと思っていろいろまあ探して、まあ、ガソリンスタンドに行けばあるっちゃあるんだけど、
うんうんうん、
あの結局ね、まあ、たまたまその一回行った撮影地の近くで、あの車を止めたところの近くにホームセンターがあって、
うん、
ホームセンターちょっと、まあ、ちょっと用事があってね、ちょっと買いたいなと思った家のものがあって、まあ、それで寄った、うん、たまたま寄っただけなんだけども、
うんうん、
寄ってみたらホームセンターにはトイレがあったの、その初めて
行
った
ところで。あ、そうなんだ。お客様用、
お客様用の、
うんうんうん、
まあ、結構お店もホームセンターって広いじゃん、だからあると思うんだけど、まあ、あって、あ、これはあるかもと思って、でその次の週にまた別のところちょっと遠出した時に、
うんうん、
ホームセンターちょっと試しに寄ってみたら、ホームセンターにやっぱあるんで、うんうん、トイレが。
トイレチェックにじゃあホームセンター寄ったんだ。
そうで、これはこれはいいことを覚えたぞと思って、
うんうんうん、
電車の撮影に行く時はホームセンターを探せっていう、近くに。そうすれば、まあ、あの、
なるほどね、
撮影地に行く前と撮影終わって帰る前にホームセンターを寄れば、うん、大丈夫だってことに気づき、そういうどうでもいい学びがあったりとかもしつつ、
そうやって人は学んでいくからね、
学んでいくんだよ、ね、
そうそう
そう、オタクとしてね、またね、あの鉄道ファンとして一つ学んだんだけど。
ああ、そっか、だからおむつっていうのはしなくて済むわけだ、じゃあそうなるとね。
そう そう、おむつしなくていい
言うよね、カメラマンの人でさ、なんかおむつする人みたいあるよね、ずっとそこにいないといけないみたいな。
動物とかはね特にそうみたいね、なんかね、
ね、聞くよね、鳥とかでね。
で駐車場もね、まあ、ドイツは ありがたいことに路駐が結構 OK だから、
うん、
お金払うとか払わないところはあるけど、路駐がもう本当好き放題できる国だから、うんうん、まあ、それはあんまり困らなかったんだけど、
うんうんうん、
まあ、とりあえずその、
うんうんうん、
ね、ご飯を買うところを探さなきゃいけないっていうのと、トイレと駐車場で、なんでそれが大変、それぞれ、ね、探すのが大変かっていうと、電車の写真を撮れる場所っていうと、やっぱ街中にはないんだよね。ちょっとこう外れで、まあ、見通しがいい線路がこうちょっと見通しがよく見える場所だったりとかってなると、やっぱちょっと外れに、町の外れとか田舎町になって、まあ今回行ったところはことごとく田舎町だったり、まあ森の中だったり、あんまりねこう身近に文明がねえのかもみたいな場所もあったり、人より牛が多いんじゃねえかみたいな場所もあったし、
へえ、
そうまあそんなこともあって、結構そういうのが大変だったんだけど、今まででもねこんなに計画を立てて写真を撮ることってあんまりなくて、地元でちょい撮りとか駅でちょい撮りみたいのが多くて、まあ、本当にわか撮り鉄でしかなかったんだけど。
なるほど。
そう、
まあだから都会だとだいぶこうカジュアルにというかサクッと撮れるってことだね。
そうそうそうそうそう、本当そんな感じ。
東京のあたりに住んでいれば、
そう、
ね、コンビニもあるしね。
そうだから今回初めて田舎を攻めてみて、まあそれはそれは面白かったんだよね。もう本当1ヶ月撮りっぱなしで毎回ね、土曜、なんつうの、週末のために10ギガ分ぐらい写真を撮ってきて、
へー、すごい。ハードディ
スクに保存してるみたいなね、ずいぶん撮ってきましたけど。
すごい撮ったね、それ。それ、ある程度、何箇所かのスポットでもずっと来る電車を撮り続けるわけ、それは。
そう、で、そう、それがね、ドイツはさ、まあ、慣れてないっていうのもあって、いつ電車が来るかよく分かんないことが多いんだよね。で、まあ、一つは電車がとりあえずめちゃめちゃ遅れる国だから、日本みたいに時間通りに来ないから、うん、なんか狙ってたとか思ってた時間に電車が来ない、
うん、
その代わりなんか120分遅れの電車が今来たみたいなのもあったりとかとか、まあ、それはまあ本当ひどい場合だけどね、最悪のパターンだけど120分遅れなんて。
あれってさ、なんで逆に遅れるの？なんかこんな言い方だけど、海外の電車遅れるのってどういうのが理由なの、あれって、
まあ、ドイツの場合に限ってなんだけど、
うん、
ドイツはその日本みたいにさ、新幹線と普通列車って線路が分かれてないのよ。
おう、
だから普通列車が走る線路の上を新幹線が走ったり、
へー、
そういうなんか振り分けが日本ほどしっかりされてなくて、
うん、
日本はもう新幹線は新幹線しか走んないじゃん。新幹線の線路は新幹線しかほぼ走んない、
うんうん、
まあまあ一部例外があるから、まあ、そこは突っ込まないでほしいんだけど、秋田とか山形とかに行くとまあ違うじゃねえかって言われたら、まあ確かそうなんだけど、ドイツはそうじゃなくて、うんうんうん、もうほぼ、うんうん、そうで、高速列車専用線っていうのはあるとはいえ、大きい町の中、なんつうの、例えば私が住んでるシュツットガルトのから町と町の間の本当一部区間だけを高速列車専用線があって、
うん、
それ以外はもう本当街中との普通列車が走るところと同じ区間を走ると、
うん、
そうすると1個遅れると全部に波及するんだよね。
ああ、なるほど。
そう、
なるほど、なるほど。
そうで、またその、例えばその、ミュンヘンの駅に電車が5分遅れて着きますと、
うん、
そうするとミュンヘンの駅でその乗り換え客を待ってる電車っていうのがいるわけ、
うん
うん、そうするとそいつも自動的に遅れるわけ、
うんうんうんうん、
でそいつが遅れて発車をするとまたその電車の行き先の駅で遅れて到着するから、うん、また他の電車も遅れるみたいな感じで、もう慢性的に遅れていくと。
なるほど、なるほど。
そういう
あれに近い湘南新宿ラインでさ、 こっち側で発生した遅れがもうこっちにも影響する、
うん、
こっちって言い方があれか、
そうだから
南の方で発生したのがもう遠く北の続いた端っこの方まで行って、
そう
こう全部がこう遅延するみたいな、そういう感覚なのかな。
そうそうそうそう。であとはその待ち合わせで遅れるっていうのが大きいかな。その
待ち合わせ、それにプラス待ち合わせなんだ。
そうプラス待ち合わせが入るともう大変なことになるわけ。
なるほどね。
そう、まあ頑張ってる方だと思うけど、やっぱり遅れは遅れる、遅れることはやっぱ多いから、まあ、あと5分10分はもうほぼ遅れじゃないっていうドイツのルールみたいなのがあるから、う
ん、なるほど。
そう考えるとね、日本みたいにこの秒単位分単位で動くっていうのはまあ稀なんだけど、うん、まあ、そういうのもあったりとか、あとはね、あの、まあ、日本だったら貨物列車って時刻表が売ってて、だいたい何時にどこ走るって決まってるんだけど、
うんうん、
こっちはそういう時刻表が売ってないから、
うん、
何がいつ来るか分かんないんだよね、うんうんうん、もう本当あの箱を開けてみないと分からない状態で、
タケルが写真を撮るにおいてね、
そうそうそう、だからあくまでその、うんうんうん、ずっと線路にいないとダメっていうことになる。
なるほどね。
そうだからもう本当ずっと11時に着いて日が暮れる頃に帰るとか、
へえ、
11時に着いて2時まで撮って他の場所移動して2時半から5時まで撮るとかね、そういうのをやって
長丁場ですね。
立ちっぱなしだし、ずっと基本座る場所もなければ
そっか、まあ、待つんだ。それでずっと
線路脇に立ちっぱなし、ひどいところだと斜面だったりするし、
うんうん、あ、見通しが良くてこう遠くから見えてくるわけじゃ、こう来てるのは。
そう、まあ、いくつかパターンがあるんだけど、やっぱ線路脇に信号があるパターンは楽。
あ、そっか、
あ、信号青になったから来るかもみたいな、こっちから来るか
な
みたい
な、なるほどなるほど、
見てるとか、うん、あと本当にラッキーなのは近くに踏切があるっていうやつ。
あ、
それが ね今回行った場所で2箇所あったかな、たまたまあの踏切があって、うん、まあ、1箇所は知ってたんだけど、もう1箇所は知らなくて、で見たら踏切があって、まあ、ドイツ踏切鳴るって言っても遮断機がなかったり、踏切があの鳴らないで光るだけだったりするんだけど、
怖
っ。そう、まあ、でもそのぐらい車通りがない田舎っていうことなんだよね。
あ、なるほど、
俺が行ってる場所は。そうそうそう、
なるほどなるほど、
だそういうのもあって、あそこなんか踏切光ったぞみたいな、じゃあ来るなみたいなそんな感じだったりする。そういうので、まあ本当生き延びてるって感じだったかな。 あとは遠くで音が聞こえるとかね、風が強いから、あ、電車の音っぽいの聞こえるぞみたいな
昔の人がマンモスを捉えるようなやり方と一緒なんですよ、もう地面に耳をつけて地鳴りがするみたいな
本当そんな感じだよ。でもそんなことをやってたわけで、そう、楽しい撮影
だったんだ
けど、そう、
いいね。
そしたらよ、ちょうど先週ぐらいかな、1ヶ月ぐらい、うん、ちょうどね、月の終わりぐらいにツイッターでさ、なんかちょっとした鉄道撮り鉄の間で論争があって、
うん、
なんかみんなと同じようなところとか誰かが行ったことがあるような場所で撮ったりするのって果たして楽しいのみたいな、
ほうほうほう、
ツイートがあって、まあ、そこから結構撮り鉄の間では話題になったんだけど、なんか、
ま、それは国内、
国内、日本で
日本で話題になったんだ、
うん、そうで、なんか、まあ、前もなんかあのお便りをくれた方が言ってたけど、まあ、同じような写真を撮ってる、
うんうん、
なんかね、あの金太郎飴じゃないけど、どこを切ってもみんな同じような写真じゃないですかみたいな、駅にたくさん人が集まってみたいな、もうおっしゃる通りでもそうなんだけど、まあそういうの結構こうちょっと強めに否定する感じあって、でなんかこう何度も通って本当に自分の撮りたい瞬間を待つのが楽しいんじゃないのみたいなのがあったり、あとその人が撮ってるのを真似してこれと同じ写真を、なんか例えば駅員さんに同じポーズをしてもらえませんかってお願いする人がいるとか。あ、
それは見たな。
そう、あれがもう発端で結構大きな話題になったんだけど。
なるほど。
そう
なんだっけ、あの、なんていうんだっけ、あのこう輪っかのこういう、
そう、タブレットっていう通行証、
そうそうそう、あれの話だよね。
そう見たな。あの福島の方でね、あの、うんうんうんうん、駅でやってるのと同じようにやって、なんであいつにやって俺にはできねえんだみたいなことやってて、はいはいはい、まあ、そうじゃなくてその人はその瞬間が撮れるまで通ってただけなんだけど、
うん、
そういうものじゃないのって、電車の写真を撮るのって、ってみたいな、何、
うんうん、
かその同じような写真撮る意味あんのみたいな話で、よくよく考えたら俺の写真も、まあ、どっかで見かけたとか、うんうん、あのそれこそ現地の鉄道ファンの写真を見て、あ、これいいな、この場所面白そうみたいな感じになって行ってたりとか、
うんうん、
なんかその、あ、この電車見たいってなったらそれを調べるときに、あ、こういう場所でも撮れるんだみたいなのを調べた上で撮りに行ってるわけですよ。
うんうんうんうん、
だから結局誰かが撮ったのと、まあ、似たような写真、まあ、全く同じじゃないけど似たような写真だったりするわけよ。 結局ね。でそれをねよく考えてみる、それ確かにそうだなと思って、果たしてそれ楽しいのかどうかって言われた時に、うんうん、おおと思って、なんか久々になんかすごいよく考えたんだけど、よく考えてみたら、なんか俺は電車の写真を撮りに行きたいわけじゃなくて、そもそも走ってるその電車を見たいっていうのが大前提にあるなと思って、
うん、なるほど。
でその見る場所だったら、なんかかっこよく見える場所で撮りたい、かっこよく見える場所で見たいし、ついでに写真を撮っておいて、後で家帰っていやーかっこよかったなあれみたいな風に感動をこうもう一回自分の中で再現できるっていう意味で写真を撮ってるんだなっていう結論に至って。
なるほど。
いや要は写真を撮りに行く撮り鉄じゃなくて、私は見る鉄だったっていう、
あなるほどね、
電車を見る鉄道ファンだったっていうね。
そこにまあ付随して撮ってもいたっていうことだ。
そうで写真はその時の感動を家に帰ってパソコンの画面でニヤニヤしながら見るためにやってるんだなと思って。
うーんなるほど。
そうもちろん楽しい、写真を撮っていろいろ考えたり、あっち行ってみたりこっち行ってみたりするのは楽しいけど、そなんでそれをやってるかっていうと、やっぱり後で見た時にああかっこいいって思えるからっていうのがあって、なんかそのどうしてもこの瞬間を撮りたいから行くっていうのとはまたちょっと違う方向性なんだなと思いつつ、
でも今はでもだいぶその作品性の方に目を向けてはいるわけでしょ。そこで
もういるけども、でもやっぱりそれも根底はなんかドイツっぽい景色の中で電車が走ってくるのを見たいっていう
のが最初なんだ。
そうそうそう、
始まりはそこにあるんだ。
そうそうそう、だから本当になんかあの電車が見れたらラッキーぐらいにしか俺思ってないわけよ。なんかその執念がないの。だからなんかそもそもその議論の土台にも立ててないっていうことに気づいた。
なるほどね。
今回の議論のあのステージにも立たずに、とりあえず電車が見れればいいって思ってるから、
そっかそっかって
、そんなに深く考えることじゃないんだ俺と思って。
なるほどなるほど。その今起きてるみんな議論してることに対しては、自分はちょっとそこの中心人物ではなかったなってことだね。
そうそうそうそう、
写真をめっちゃやってはいるけども。
そうそうそうそう、
あなるほど、ね、
なんかほら霧の中を走ってくる、なんかぼやっとライトが映って霧をこう抜けてくる電車が撮りたいから何回もその場所に通うとか、そういうんじゃなくて、霧だったらあんだよ電車ちゃんと見えねえじゃんかよとしか思わないみたいなタイプだから、なんかそういうそういう方だったっていうことに自分で気づいて写真を撮って、
それはそれがタケルのなりの写真を撮る時の心情なんだ。
心情であり、
信念であり、
信念であり、撮り鉄ではなく見る鉄だったっていう。月一たき火ラジオ、そろそろお別れのお時間です。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。ぜひチャンネルフォローをお願いします。また皆さんからのお便りを募集しています。ウェブサイトにある投稿フォーム、またはインスタグラムのダイレクトメッセージにてお待ちしております。毎月20日までに送っていただけると幸いです。月一焚き火ラジオと検索してみてください。
はい
はい、
ということで、何ですか、まとめますとステッカーを作るってことですね。
は
い
は
い
は
い、じゃあ
そうですね、今回のラジオはそこです。
今回皆さんにねお伝えしたいのはそこです、はい、
そこです。
じゃああれですか、 お便りテーマはじゃあ、
はい、
キャンプということで、
はい、最初に言った通りですけど、まあそんな自分のキャンプにまつわる何かを、思い出でも、うん、行きたい場所でも、食べてみたいものでも、キャンプに行かないけどアウトドアのジャケット買ってみたって話でもいいし、
そうね、
はい、
もうどんなことでもいいので、でお便り投稿フォームなので DM の場合はあれかな、まあ住所なり何なり送ってもらえれば柔軟に対応もしますし、はい、
そうですね、
はい、お便りフォームの方にはの住所と名前と入れる場所があるので、はい、ステッカーをご希望なさる方はそこに入れてください、
はい、
特に希望ないよって人は別に空白の方で全然構いません、
はい、
で、入れてくれた方には必ずステッカーを送るようにしますので、
はい、ああそうそう、あとねステッカーに関して1個忘れてた、日本国内限定です。
ああ、 そうだ、日本国内だね、確かに。
国内限
定。に海外送れない。ドイツはどうですか？ドイツの人は。
ドイツの人は私の手書きになるかな、ステッカー。
手書きでよければ、ドイツの住所も入れてましたということですね。もう記録残ってますから、ここにね。
やばいやばい。やばい、ね。
なんで、もし、はい、ステッカー興味ありましたら、
はい、
お便りぜひ送ってください。
はい、
はい、ということで月一たき火ラジオ、また次回お会いしましょう。ここまでのお相手は根岸と
たけるでした。さようなら。